준다. 시티 인포메이션.
스마일 人権 お送りしてまいりましょう。 誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるよう情報をお伝えいただく時間です。広報三段に挟み込んでいます人権三段から記事についてのお話いただきます。今日は人権推進課からまずは上田さんお越しいただいてのお話です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この表のところにあるのがコロナ禍の中私たちの生活や考え方どのような変化が起きているんでしょうかと始まるこのシリーズが確か3ヶ月続いてということでしたね。
そうなんです、2月号3月号4月号と3回、はい、あのコロナのシリーズということになりました、
は
い、
でその企画をされた時点ではもしかしたらもう4月ぐらいは落ち着いてるかなと。
そうですね、もうそろそろ収束にもうあの、ワクチンも始まるし、
そうですね、
あの4月になったらひょっとしたらこの記事も書き直すとかした方がいいのかなというのはすごい希望的な観測も持ちながら書いたんですけど、
当初は
そうですね、なかなかそういうわけにもいかないなというふうに思ってて、はい、あのこれはしばらく続くのだろうなという気がしています。
そうですね、特に今日お話しいただく心を見つめ直すっていうこのあたりは一番ベースのところかもしれませんね。
はあ、はあ、そうですね、
じゃあ記事について詳しくご紹介ください、はい、
あの心を見つめ直すというところからあの記事が始まるんですけど、
はい、
あのこの1年間ですね、あの緊急事態宣言とか非常事態宣言出るときに、あの不要不急の外出はやめましょうというような、あのアナウンスがよく出されます、
はい、
よく言われることですけど日本人も真面目やってよく言われてて、そうやったらまあ早くせなあかんからね、みんながあのそれに合わせてしようとするんですけど、
はい、
その時にあの同調圧力って言ってますけども、
同調圧力、はい、同じ調子の圧力の圧力ですね、
はい、みんながそうしないといけないんだと、
あ、
ま
あ、
確かにそうなんですけれども、
はい、
それがそのあまりにもその例外を許さないようなあの雰囲気になってしまうと、
はい、
やっぱり例外的に例えばマスクもそうですけど、
うんうんうん、
マスクできない人もおられるというようなことを含めて、うん、あのみんなでできることをするんですけども、
うん、
あのそれをもうみんながみんなしなかったらあの逆にあの人は何だって言って阻害されるような雰囲気、
あ、
はい、あのこれを同調圧力っていうふうに言います。そういうものがあったのかなというふうに思いますし、あのそれからその後に書かせていただいたんですが、
はい、
あの大学の先生三浦麻子先生のその他の方の研究で、
はい、
あの感染するのは自業自得やないかと、
あ、はい、
自分が悪いんだろうっていうふうに捉える人が世界の各国でどれぐらいおられるのかなという調査をされています、
は
い、そうするとあの日本やら中国イタリアイギリスアメリカなんかを比較したときに、
はい、
日本が一番多かったそうです。その自業自得だというふうに思っている人の割合がですね、非常に日本は多かったそうです。
そのちょうどグラフが出てますけど、はい、アメリカと比べると11倍、もうほぼ12倍ですかね、
はい、そうですね、
ね、そして中国と比べても2倍以上、
そうですね、
あるんですね、
はい、まあ、そういうようないろんなところから日本でのまあ独特の雰囲気ですか、コロナ差別っていうのはその辺から出ているのかもしれないなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
これやっぱりお国柄というところも
そうですね、
あるんでしょうか、はい、次の記事はどのように展開してくださってますか。
はい、いわゆるそのコロナに感染したとか、
はい、
濃厚接触者っていうふうになると、あの、ま
あ、
一番とにかくお世話になるのは医療機関です。
そうですね、
医療機関に行って、
はい、
あの PCR で陽性になったら医療機関に行って治療を受けるんですけれど、
はい、
あのその方法の一つに隔離するというのがあります、
はい、
入院するとか、
はい、
ホテルに、一時滞在するとか、
うん、
でこれはとっても大事なことで、隔離をすることで、やっぱりあの病気を日本からなくしていかなきゃいけないんで、それはその通りなんですけれども、
はい、
隔離することをあのその人をこう排除するというようなあのところにつなげていってしまうことが今まであったんじゃないかとか、
はい、
そんなことをいろいろ思うわけです。あのウイルスを怖がるということと、
はい、
また違うんですね。ウイルスを怖がることと人と人とどう対応するかっていうのは違うと思うんですけれど、
うんうんうん、
感染した人を排除してしまうと、 それが結果的に差別にならないだろうかっていうようなことを非常にこう心配します。ですのでやっぱり冷静に落ち着いて判断をして、悪いのはウイルスであって人ではないんだというようなところをお伝えしたいなと思って、この辺り書かせていただきました。
つい忘れがちなところかもしれませんね、はい、だからせっかくこう治った方へのこう差別的なことも結構あるという報道もありましたね。
そうですね、はい、
だから本来はウイルスが悪いんです。
そうですね。
でそれもなった方は自業自得ではなくて、そうです、ね、どこにあるか分からない、はい、何しろ見えないし匂いもないわけです。
そうなんですよ ね、はい、
ということですね。その他にもまだまだ記事はいろいろございます。ご紹介ください。はい、
この1年間私たちが経験したいろんなことの中で、非接触型っていうことをよく聞きました。
はい、
例えば食事をするときに、もう今もそうですけど、はい、4人以内の会食ですか、はい、それからマスク会食であるとか、
はい、
これはとにかく人と人が直接接触しないことを、目標にしています。
はい、
それから外出するときに移動方法ですよね、
はい、
できるだけ歩くとか自転車等で、密にならないように移動しようとか、
はい、
それから買い物が変わりましたよね。通販を使ったり、
そうですね、
それからお金の支払いも直接貨幣とかコインを使うんじゃなくって電子決済が進められるとか、仕事しようと思ったらテレワークとか時差出勤とか、でこれはやっぱりウイルスを少しでも遠ざけるための、大切な政策ですし、
はい、
非接触型社会というふうに呼ばれているわけですね。
はい、
でそのことで便利になった部分もあると思います。例えば私も使いますけども、通販とか、
はい、
いうもので簡単に本も手に入りますし、
そうですね、
はい、非常に便利です。
はい、
ただもう時々聞くんですけれど、直接人と人が出会うことが減ったなと、
ね、
例えばいろんな集会が減りましたし、
そうですね、
はい、自治会の集会、私も自治会役員してますが、はい、自治会と出会うことがないですし、
はい、
ね、そういう非接触の世界になってるんですけれど、全てが全てそうであって悲観するっていうのはちょっとこう行き過ぎているんですか。やっぱり非接触型社会であるけれども、人と人が直接出会うことでしか得られない喜びってあると思いますから、そこのところは今後も大切にした方がいいのかなというふうに思いますね。
そうですね。私もある会合に出た時に、はい、その方は大学で授業をされていらっしゃる、
はい、
でも今はリモートになるわけで、はい、でパッと目と目があって、こうじゃあ発言をってこう言われて、いいですよね、出会うっていうのは目と目が合いますねっておっしゃって、
ね、
はい、そこが一番大きく違いますね。
そうですね、はい、
なるほどね。やっぱ人と人がこう対面するっていうのはプラスアルファのものすごく心に余裕を持ったりとか、
ね、
きっとあるんでしょうね。
はい、
まあ、確かに先ほどのウイルスを怖がることを考えると、非接触型社会っていうのはもうこれで1年近く続けてきましたから、
はいはい、
スーパーなんかでは距離を空けるのは当たり前のようになりましたね。
そうですね。
ただスーパーの中では結構すれ違ってるんですけど、はいはいはい、レジのところでは距離を持つというのは当たり前のようになりましたね。そういう部分、大切なことでも触れ合うことは大切ですよってことも記事に書いていただいているということですね。はいはい、そして後半はいかがでしょうか。
はい、そういう非接触型の社会の中でこの1年間よく聞いた言葉で、はい、ソーシャルディスタンス、
はい、
よく聞きました。
ね、もう覚えましたね。はい、最初は難しかったですけど、
そうですね、国連とか外国ではフィジカルディスタンスという言葉をよく使われてて、
はい、
物理的に何メートルとか、もう目に見える距離のところは、
はい、
国連なんかはフィジカルディスタンスっていう言葉を推奨しているようですけども、
そうですか、
私たち普段日本ではね、やっぱりソーシャルディスタンスっていうことを本当によく聞きました。
はい、
なのでちょっとそこのソーシャルディスタンスに関して少し書かせていただいたんですけども、
はい、
いわゆるその例えば今話がありましたスーパーのレジの、具体的な物理的な距離もあるんですけれども、
はい、
ソーシャルディスタンスというときにはその人と人の心の距離というような、
はい、
意味合いも実はあるんですよね。はい、でこの人と人の心の距離というところは、
はい、
私は コロナで苦しんでいる人の立場になって考えるとか、お互い思いやるっていう時に、その心の距離感っていうのはとっても今注目してもいいことではないかなというふうに思っています。
そうですね、
はい、でただソーシャルディスタンスっていうと言葉が非常に難しいので、
はい、
どう考えればいいんだろうって思うんですが、記事の中で書かせてもらったんですが、
はい、
例えば普段の生活で実は普段やってることを少し見方を変えればよくわかるんではないかなと、
はい、
これはエスカレーターとエレベーターの話を2つ挙げているんですけどね、
はいはいはい、
エスカレーターこの頃皆さんエスカレーターに上がる時も、うん、それこそ距離を取って、される方があると思うんですが、
ね、2,3 段ぐらいちょっと開けてですね、
は
い、
実はこのコロナが起きるちょっと前から、
はい、
エスカレーターの事故が多くて、
あ、はい、
はい、そういう事故を防ぐためにもゆっくり登るとか、それから、うん、距離を空けて上がるとか、それから、まあ、右と左っていう2列になっている場合もありますね、
はい、
駅なんか行くと。
そうですね、
あんまり急いでたたた上がっていくと、
はい、
つまずいて怪我をされる方がおられるというようなところで、
はい、
駅の方も距離を保ってゆったり乗ってくださいというアナウンスを、ね、うん、よく聞くんですが、実はそのことって大事で普段からやってたと思うんですね。でそれと今回のソーシャルディスタンスっていうのはとっても関係しているというか、普段やってることを、もう一度こう心の距離という意味で捉え直してみると、そう難しくないではないかなというふうに思っています。
はい、
エレベーターも同じで、エレベーターの中で、小さい密室の中に何十人も入っているのではなくって、できるだけ少人数で乗るとか、
はい、
それから自分が乗り合わせたエレベーターの中で、体の不自由の方、体の不自由の人とか、妊娠されている女性の方とか出会った時にどういうふうに降りるかなとか、
はい、
どんな声かけするかなって、
うん、
そういう思いやりの心っていうのがやっぱり心の距離にも現れると思うんですね。
はい、
ですので今コロナで言われているソーシャルディスタンスはあまり難しく考えないで普段やってるような思いやりの心で行動するっていうふうにも置き換えてもいいような気もしています。
このちょうど1枚目2枚目の記事を今ご紹介いただきました。左側の2枚目、程よい心の距離感というのが、
はい、
わざわざこう付箋形式で人権コラムといただいてます。
はい、
ここをぜひご紹介いただけますか。
はいはい、関連したところでちょっとコラムとして書いたんですけども、
はい、
心の距離っていうんですけれども程よい心の距離という表現にしました。うん、
はい、
実際に人と人がこう顔を近づけてみると分かると思うんですけれど、例えば1メートルぐらいやったらまだ許せるんだけど、どんどん1メートルを切って、
はい、
50センチを切っていくとだんだんしんどくなると思うんですよね。
そうですね、はい、だからそれは後ずさりしたくなりますね。
一度ご家族ででも試してもらえるといいと思うんですけどね。
はい、
例えば親子とか兄弟であっても、それ以上来るかみたいな距離があると思うんですね。
はい、
それ人によって多少違うんですが、自分がこう許せる範囲のテリトリー距離ってあると思います。で、これ以上入られるとなんかもう耐えられないとか不快になったりっていう、はい、みんなが実はそんなものを持っています。でそれって目に見えないんですけれども、
うん、
お互いに心を気を配りながら、心の距離を測るっていうんですか、
うん、
程よい心の距離を保つって大事なことで、例えばコロナでイライラしている人にどう声かけようかなとか、
うん、
かけるタイミングとか、
はい、
近づく距離とかっていうのもその場で相手の方のお気持ちをこう、うん、押し量りながらですね、
はい、
程よい距離感を作っていくっていうことが今とってもこう注目をされてもいいんではないかなっていうふうには思っています。
うん、ありがとうございました。シリーズの仕上げの3回目となりましたが、まだ実態はまだまだ油断のできない状況ですので、
そうですね、はい、
ぜひ皆さんお手元にあります2月号、3月号、そしてこの4月号ですか、
はい、
こちらの3つのシリーズ改めて読み直していただくのもいいかもしれませんね。はい、
ありがとうございました。
ここまでは人権推進課の上田さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。 今ご紹介したこの人権三田は、後方三田の真ん中のところにあるので、ちょっと見つけていただくのが難しくなってます。でもちょうど真ん中にあるので、届いた時にはすぐそこを開けていただいて、ちょっとこう抜き取ってくださったら、人権三田と改めて見ていただけるようになっております。そして今度は後半の方は人権推進課から竹内さんお越しいただいて、この人権三田の最後のページ、ストレスを感じたら、こちらもご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ストレスを感じたら、どんなことをしたらいいんだろうということで、ね、まあ、いろいろ書いているんですけれども、まずは基本的なうがいとか手洗いとか、
うん、
はい、することによって、まあ、普段の知恵みたいなものでコロナ疲れを感じた時に取り組んでみてはいかがでしょうか。うん、
疲れているってことは結局不安でもあるから、
うん、そうですね、
もう実際にまずはちょっと何か安心できる行動、そういったら当然うがいとか手洗いになりますね。はい、
で他にも家族でゆっくり朝食をとってゆとりのある生活を行ってみたりしてはどうでしょうか。
時間にゆとりを持つこと
ですね。そうですね。他には好きなテレビとか、趣味であるとか、そういうことをしてみたり、庭とか自然に触れてみるっていうのもいいことかなと思います。
はい、
はい、で、あと、いろんなことで感染者数がこんだけ増加してるとか、いろいろね、辛いニュースとかが流れてくると、はい、気持ちがどうしても沈んでしまいがちになってしまいますので、そういう時は、そのニュースを見ないとかすることで、心を落ち着かせてみてはどうでしょうか。
はい、ちょっと離れてみるっていうのも大事ですね。
そうですね。はい、やはりね、コロナ禍でいろんな情報が錯綜して、ね、しんどい気持ちになってしまうことが一番ちょっと辛いんではないかなと。
ね、
はい、
だからストレスを感じたら、今ご紹介いただいた人権三田の方、ぜひ皆さん手に取っていただいて、ご自分の中で、あ、これなら私もできるっていうのが、ね、
そうですね、見つけてみてはいかがでしょうか。
ね、私は目の前に見えているものを5分間だけ片付けるっていうのを今やってて、はい、綺麗になるでしょ。
そうですね、
すっきりするんです。
うん、
結果が見えるものを何かちょっと動いてみるといいかなって気もしたりしますね。
朝早く起きて、早朝の清々しい空気を深呼吸して取り入れるっていうのもいいかもしれないです ね、
ですね。なんかご自分でできられる気分転換を、ね、
探してみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、そしてまだまだお知らせがありますから、ご紹介ください。
はい、C の方では、はい、人権学習活動のための教材、書籍、DVD を取り揃えて貸し出しております。はい、で詳細は市のホームページに載ってます。で人権三田の方に QR コードも書いてますので、ぜひ読み取って確認していただければ嬉しいです。
はいはい、例えば今どんなものが用意されてますか。
DVD で新刊で、取り寄せているのが話せてよかったという、それとカンパニュラの夢というものを紹介しております。はい、まず話せてよかったっていう DVD なんですけれども、はい、人権学習の教材になります。で日常の中の思い込みによって生じる問題を描いて、お互いに理解し合うコミュニケーションによってその問題に向き合うことを提案しています。家族関係で人権意識を育む基盤です。でそこで振り返ることによって、いろんな組織とか会社における意識とかも見つめ直すことができますというような内容です。
はい、
はい、でカンパニュラの夢って今一番問題になってます。はい、高齢者が高齢者を見るとか、逆に高齢者の引きこもりで、はい、結局その50代で引きこもってる子どもさんを超高齢の親が見るっていうようなことで生きにくくなってしまってるような社会、それを周り地域社会の方で支援することによって、 こう共生社会、地域の共生社会を実現を目指す人権啓発ドラマになります。
ああそうですか、
はい、
はい、関心のある方は、は
い、そうですね、見ていただけたらと思います、はい、
貸し出しをしてくださってるということですね。
そうですね、でホームページから申し込みができますので、一度、
そうなんですね、
はい、そうなんです、よろしくお願いします。
はい、分かりました。その他のお知らせもご紹介ください。
人権に関する総合相談ということで、月から金までの月からごめんなさい、9時から17時まで、祝日とか年末年始は除きますけれども、お電話での相談を受け付けておりますので、もし心にしんどい思いがありはる方がいらっしゃったら、お電話いただけたらと思います。はい、それと同じ電話番号にはなるんですけれども、はい、専門相談員による性的マイノリティの特設電話相談を用意しております、はい、でこちらの方は当事者の方におつなぎするお電話になりますので、はい、一旦予約を入れていただいて、はい、ご都合のいいお日にちとその当事者の方とのセッティングをさせていただくのが、はい、人権推進課の役目になっております。はい、なのでちょっといきなり相談ができないのがちょっと申し訳ないんですけれども、
もどかしいかもしれませんけど、
そうですね、同じような悩みを共有してもらえる当事者の方とおつなぎをしますので、お電話をいただければと思います。はい、これも受付時間は同じです。はい、電話番号
お願いします。
はい、申し上げます。079-559-5062、ファックス番号も申し上げます。079-559-5063です。で、あと人権擁護委員による定例の人権相談も行っております。その問い合わせのお電話番号が 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294 です。でこれは月に一度の相談になりまして、4月は22日木曜日13時から16時になっております。
はい、じゃあその日に相談をさせてもらえるかどうかの予約の電話番号になりますか。
そうですね、はい、それが繰り返します。 079-559-5148 です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お一人で悩まないで気軽にご相談くださいという窓口いっぱい開けてくださってます。はい、ご利用ください。後半のお話、人権推進課から竹内さんお越しいただいてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしていただきます。次は5月14日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。